センシズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日も、ライブ生放送で、お届けをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。本日ですね、7月の12日の、火曜日、午後3時半を待ったところでございます。このところですね、天気の方がもう本当にこう異常なぐらい、暑かった。6月の終わりなんてね、本当に8月の猛暑を思わせるような、暑さで、気温もね、35度以上という日も、あったように思うんですけども。で、ね、その後またちょっとね、雨が続いて、で、また晴れて、今日なんかね、どうしよう、昼頃ね、事務所にまだ行ってたんですけども、結構30分か1時間ぐらい土砂降りの雨がね、降りましたよね。というような形でですね、本当にこう変な天気が、続くんですけども、梅雨が本当にね、6月末で明けたというふうに言われておりますけども、これ本当に明けたのかなって思うような、そんな感じがいたします。で、7月、もう10日過ぎましたのでね、もうすぐ、夏休み、ね、迎えるというところで、どうでしょう、皆さん夏休みなんてね、こうどっか旅行の予定とかって企画されてるんでしょうかね。ちょっとね、今月に入りましてね、また新型コロナウイルスのね、感染者数というのがですね、結構増えてきているという状況で、いろんなね、旅行にまつわるね、いわゆる、割引制度といいますか、そういうのもね、もっと全国的にね、やるという話もありましたけど、現状ちょっとね、今放流になっているような感じでございますので、もしね、旅行をね、計画されているという方がございましたらね、今年は、もうね、3年ぶりに旅行なんて方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。またね、私なんかもこれ、思うんですけど、やっぱり、プールですね。子供たちって、なかなかプールね、学校でも、本当に、どうでしょう、2階だけしか入っていないとかね、コロナの前だとね、本当に、5階、10階入ってたんじゃないかなと思うんですけど、プールに入る数が極端に少なくなってるので、ね、今後ね、その泳ぎをね、覚えるという意味ではちょっと支障があるんじゃないかなと思って、そんなこともね、ちょっと考えたりしているところでございます。本日もですね、生放送ということで、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールアドレス 784@narafm.jp、784@narafm.jp。またね、nara.fm ホームページのお便りメールフォーム、ファックスの方はですね、0742207840、こちらの方でもですね、お待ちをしておりますので、よろしくお願いいたします。では、本日もですね、お話また始めていこうと思うんですけども、7月の1日にですね、これ例年、毎年お話、この話してるんですけど、路線化というものがね、国税庁の方から発表されまして、もうご存知の方も、今日、初めてね、ラジオを聞くという方もひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、路線化って何っていう話をね、ちょっとまたおさらいの意味で、知っておきたいと思います。これですね、国税庁が毎年、相続税とか、贈与税の申告のためにですね、いろんな道路、奈良市内とかでも全然広いと思うんで、土地のね、評価をするときに、あなたの家の前の土地はですね、1平方メートルあたりいくらですよっていうのをですね、1000円単位で、公表してるんですね。この制度というのはですね、毎年1月1日の時点の土地の価格をですね、不動産鑑定士の方とかもね、多分入られてると思うんですけど、調査の上、7月に公表しているというものなんですね。で、これがね、昭和30年からもう導入されてるそうで、なぜこの時期に公表するかということなんですけど、相続税の申告というのはですね、基本的には亡くなられたことを知った日から10ヶ月以内に申告しないといけないというふうになっています。例えば1月のね、例えば1日に、不幸にも亡くなられた方のケースですと、10ヶ月以内、11月の1日までに申告をしないといけないということなんですね。で当然亡くなられた方でですね、相続の申告をしないといけないというケースになりますと、土地を持っているケースというのは当然あり得る話で、その土地の、金額を計算するのに、 まあ、法律上はね、本当に鑑定士の先生に頼んで、まあ、時間を算定してもらえればそれもいいんかもしれないですけども、そんなことやりだすと費用がかかって仕方がないので、まあ、国の方でですね、まあ、まあ、一定の基準となる金額をですね、公表して、一般の労働者の方にも、まあ、計算してもらいやすいようにということで、まあ、公表しているというものが、この路線化というものなんですね。で、まあ、その他にもですね、こういった基準となる、まあ、土地の指標としてはですね、まあ、固定資産税ね、いつもね、4月頃になると皆さん、不動産をお持ちの方、固定資産税のね、納付書っていうのが届いて、納税されているかと思うんですけど、その固定資産税のね、まあ、評価の元となる、路線化というのが、この国税庁が発表する路線化とは別に、これ総務省の方ですかね、で、まあ、発表されているかと思うんですけど、全国地価マップというね、まあ、インターネット上のホームページでこれも載ってまして、そこにも固定資産税路線化というのが公表されています。あとこれ国土交通省のですね、まあ、これ多分春頃だったと思うんですけど、工事地価というのもね、発表を、しておりまして、まあ、いろんなね、まあ、土地の指標というのが、まあ、あるんですけれども、ではこの令和4年のですね、路線化が公表されまして、まあ、去年と比べてどうだったのという話もね、ちょっとしておきたいと思います。まあ、令和2年から令和3年というところにかけてはですね、まあ、コロナウイルスの影響ですね、まあ、本当にインバウンド需要というのはですね、特に関西は外国からの観光客の方が多かったです。そういった意味でね、まあ、令和元年、まあ、令和2年の頭まではね、もう本当にどんどん土地の値段も、まあ、大阪の中心部とか、まあ、いわゆる都心部ですね、中心に値段が上がっていた、奈良市も例外ではありません。上がっていたんですけど、まあ、令和2年を境にですね、まあ、去年の、路線化というのはですね、まあ、結構ね、まあ、下落しているところが多くてですね、まあ、去年のおさらいをしますとですね、まあ、京都市内とかですと、どうしよう、パッと見た感じでもう 3% ぐらいは下がっているなというところですね。あと、大阪になりますとですね、まあ、郊外だとね、あんまり変わらないんですけど、大阪市内の中心部だと、前年と比べて1割ぐらい下がったところもあったり、特にね、まあ、ニュースにもなりますけど、大阪の、あそこの道頓堀の川のね、震災橋筋のところになりますと、令和3年ですと、前年比マイナス 26% なんて、まあ、とんでもない下落率であったというところもございます。奈良市もですね、奈良の駅前がね、奈良県だと、一番路線価の高いところなんですけども、そこですと、マイナス 12.5% とかということで、まあまあこう観光のね、まあ、観光地とか、いわゆる都会でか、ね、やっぱり観光客が多いところというのは結構下落率がね、まあ、激しかったというところなんですね。では、令和4年、まあ、今年の路線価でじゃあ去年と比べてどうなのというところなんですけども、これこれ国税庁がですね、各税務署管内の最高路線価っていうのを公表してるんですね。で、まあ、この東京発表資料、を見てみると、奈良県ね、地元の奈良県から行きましょうか。奈良県だと、これ奈良市のもう駅前だと思うんですよ。これ大宮通りというのが書いてまして、去年70万だった1平米あたりの路線価というのが、今年は69万円ということで、まあ、ようやく下落、まあ、1.4% の下落となってますけど、まあ、下げ止まりをしつつあるのかなというところですね。あと、まあ、私の、ねまあ、事務所の近くですと、まあ、柏原市の、ねまあ、八木駅前ですと去年と横ばい、1平米あたり29万円とかですね。まあ、あと、桜井とかだと、桜井駅の北口のあたりがですね、平米あたり11万円というような、ことで、まあ、奈良県の場合はね、まあ、だんだんこう下げ止まりつつあるのかなというところなんですが、これ、いつもね、私公表されると、まあ、せっかくの機会ですので、このラジオ局のね、前の道路と、まあ、大阪のね、いわゆる南ってどうなのということで、ちょっとまあ、ここ数年ずっと見てるんですけど、このね、ラジオ局のね、前の、道路というのが、これ結構な値なんですよね。平米あたり、20万5千円ということで、もう路線化ベースでいくと一坪60万円以上ということで、やっぱりね、奈良駅から近いということで結構な値段がするんですよね。で、これ 去年ですね、去年だと、まあ、21万とか、一昨年だと23万5千とか、まあ、若干ね、まあ、だんだん下がってはきてるけども、下げ止まり感があるかなと。でもですね、これ昔って、まあ、ちょっと統計で残してる、私が残してるので、平成28年の資料をね、と手元に残してるんですけど、この時だと1平米14万5千円ということだったので、やっぱりね、こうやって見ると、奈良も、インバウンドの事情も含めて、やっぱ観光客の方がね、もう私も思うんですけど、昔に比べたらやっぱり増えたなということで、やっぱね、街もね、この辺りもいろんな店がね、増えて賑やかになっているということもございますので、まあ昔に比べたらやっぱり値段が高くなってるんだなということが、こうやって、昔のね、資料を見ると、まあなんかわかるんですよね。で、まあ、よくね、ニュースで出てる、大阪の話ですけども、いわゆる心斎橋筋ですね。は、やっぱ去年よりまだ1割減ということで、でも1平米あたり1416万円ということで、まあちょっと我々のね、感覚としてはとんでもない数字ではあるんですけど、まあ、ここのね、土地についても、まあ一昨年だとね、2150万とか、まあ、これもすごいですね。ただ、これ平成28年のこの、恵比寿橋筋のところの路線化っていうのがね、712万円ということで、まあ、それから比べるとまだうーんと値段が高いと言いますか、うん、まあ、以前よりはやっぱり値段が、うん、高くなったんだなという、まあ、ちょっとね、我々は当然まあ買うこともできないようなとんでもない金額なので、へーっていう感じで終わっちゃうんでしょうけど、ではまあ他のね、まあ、近畿圏、まあ、主な地域ってどうなのというところで、これ資料がね、滋賀県から順番に載ってるんでね、まあ、滋賀県、京都府と順番で見ていきますと、滋賀県だとね、もうほぼ横ばいか、一部ね、去年より少し上がった、まあ、大津市とか、これ近江八幡市とかだと、ちょっとね、最高路線価はちょっと去年より上がってる地域も、ございます。あと、京都ですね、市内の中心部を見てますと、去年までね、まあ、マイナス何パーセントであったところがですね、まあ、中心部を見てると、やっぱ去年より 2% アップ、もしくは 3% アップといったね、地域が結構見られるというところですね。あと、まあ、大阪市内なんか見てますと、まだね、まあ、恵比寿橋筋のところ、まあ、下落以外にも、まあ、大阪の北区とかね、まあ、中心部だと去年よりやっぱり 3% 減、4% 減なんていうところがね、まあ、ありますが、やはり、ただ大阪市内離れますと、もう去年、と一緒とか、まあ、去年より 1%、2% 上がったなんていう、ね、地域も出てきているというところでございます。あと神戸もね、まあ、中心部ちょっと下落になってますけど、どうでしょうね、まあ、これで本当に土地の値段も下げ止まって、観光客の人ね、やっぱちょっと戻ってきてほしいですよね。まあ、本当にコロナがね、まあ、第7波に入ったというふうに、まあ、ニュースでもね少し言われておりますけれども、もうなかなかね、もう感染しないように日頃のね、まあ、手洗いうがいとかマスクとか、まあ、そういうのをまあ徹底して、まあ、やっていかないと、やっていくしかないのかなというふうに思います。はい、では、もう一点ですね、今日ですね、まあ、保険の課税非課税ということで、これちょっとね、まあ、あるまあ新聞の資料とかを見てたきっかけにちょっとね、まあ、簡単に、こんなのあるよっていうのをお話したいんですけど、どうでしょう、皆さん、個人年金とか、こういうね、積み立ての、まあ、養老保険とか、まあ、いろいろね、まあ、生命保険で積み立てされてるという方は多いんですけども、まあ、満期になってお金がもらった、降りてきた場合っていうのは、実はね、これ、税金の対象になるというのをご存知でしょうか。まあ、基本的にですね、満期が来て、まあ、一括で、まあ、お金をもらうというのは、基本的には、まあ、所得税ではまあ一時所得ということでね、まあ、所得税の対象になるとか、まあ個人年金でね、分割でもらうという場合には、年金でね、まあ、もう公的年金をもらっている方はもうご存知かと思うんですけど、まあ、雑所得ということでね、これも所得税の対象になるんですけど、民間のね、個人年金とかをもらう場合というのは、公的年金以外の、まあ、雑所得ということで、まあ、これも所得税の課税の対象になるということなんですけども、これもね、生命保険って実は、これ契約した人が誰なのか、被保険者が誰なのか、 保険料を払った人誰、もらう人誰っていうことで、実はね、この単純に所得税ばっかりかと言われるとそうではなくって、まあ、所得税になる場合もあれば、相続税になる場合もあれば、まあ、贈与税になる場合もあるということでね、これまあ、気をつけないといけないと言いますか、まあ、テクニックの話になるとね、どういうふうにしたら、まあ、税金が少なく済むのかなんて話になっちゃうんですけど、まあ、そういったね、まあ、死亡の保険金、それから満期保険金とか、まあ、個人年金のようにね、こう分割してもらう場合というのは基本的に、所得税の、まあ、税金の対象ということなんですけど、実はね、かからないものもありまして、例えば病気になって入院をしました。で、入院をしたことによっての、まあ、入院給付金をもらったとか、あと、まあ、がん保険だとね、がんと診断されるともう給付金が出るとか、あと、介護費用のね、まあ、保険金、介護費用の補填のための保険で保険金が出たとか、また、まあ、先進医療特約のね、がんとかの先進医療の、まあ、保険金なんかもね、これまあ、病気とか、そういったその他のね、まあ、費用の補填という趣旨でも、これ実は、所得税が非課税とされてるんですね。まあ、これ税法では、身体の障害で支払いを受けるものは非課税というふうになってます。で、課税になる場合というのはね、その契約によって、やり方によって、まあ、課税に、どういう税目になるかというのは変わってくるということなんですけど、例えば、まあ、生前のね、まあ、給付金の例でいきますと、これ生前の場合と死亡の場合またちょっと違いますので、まあ、生前の場合の例ちょっとね、申し上げるとですね、自分で保険をかけました。で、保険料も自分でかけてる。契約者も自分です。被保険者も自分です。で、受け取り人もね、まあ、自分です。満期になってもらいましたということであれば、所得税でいう一時所得の対象となります。ただね、この一時所得というのはね、意外に税金が安いということがありまして、こうもらったお金ね、そう、もらったお金に対して丸々課税がされるというものではなくてですね、この保険のね、課税の仕方というのは、もらったお金があります。そこから、今までね、かけてきたお金というのは当然あるはずなので、それを差し引きます。さらに、ここでね、この一時所得というものについては、50万円、まあ、基礎控除というのかな、法律上では特別控除というんですけど、まあ、ひょっとしたら基礎控除というふうに言った方が分かりやすいかもしれませんね。その50万円というお金を引いて、さらに、そこで数字がある場合にはね、2分の1を、さここでまた半分になるんですよね。その半分だけが課税になる対象になるということで、要は50万円以上ですね、まあ、歳費が出なければ、ここの部分については、まあ、所得税がかからないということなんですね。なので、まあ、この一時所得では意外に税率が安いとも言えるかと思います。で、次のケース。契約者と被保険者、それから保険料を負担した人でも同じ人なんですが、お金をもらう人が例えば、まあ、配偶者にしますよということであれば、その配偶者の人というのは、全然自分で保険料って払ってないのに、まあ、それ満期金だけもらうということになりますので、まあ、そういった場合にはですね、これ、贈与税の対象になります。これが贈与税なんですね。あと、例えばこれね、契約者と被保険者は同じ人なんですね。で、保険料を払う人が、これ、どうなんでしょう、実務的には少ないのかもしれないんですけど、半分は自分で払いました。残り半分はね、配偶者の人が払いました、なんていうことになり、で、もらう人はね、全部配偶者ですよ、というようなことになりますとね、まあ、所得税になる部分と、自分が、まあ、お金を払ってない部分についても、満期金をもらってるとなると、その部分だけ贈与税の対象になるとか、まあ、ちょっとね、まあ、その辺は、まあ、複雑になるようなことがあります。ですね。あと、お亡くなりになったようなケースも当然ね、まあね、悲しい話ですけど、当然そういうのも考えられるので、保険を契約した人、それから被保険者、あと保険料を払ってる人、これ全部同じ人。で、その保険料を払ってる人、被保険者 が同じ、その方が亡くなったことによって、まあ、例えばそのご家族ですね、まあ、配偶者の方とか、もしくはお子さんが、生命保険金というのをもらったようなケースというのは、これはね、相続税の対象になるということなんですね。で、まあ、同じケースでですね、まあ、これもあの契約者と被保険者、まあ、保険料の負担した人っていうのはまあ同じ人で、まあ、受取人がですね、まあ、要はあの生前でもらうときは自分で、亡くなったときにはこう配偶者というふうにしてね、そんな契約になっている保険もあろうかと思うんですけど、そういったときにね、まあ、結果的に、まあ、配偶者であるとか、まあ、子供さんがもらうというようなケースになりますと、これもあの相続税の対象ということになるんですね。で、まあ、他にもですね、あるんですけど、これ生命保険実は受け取りがね、受け取る理由が発生しないケース、例えばあのお金を払ってる人はその亡くなった方が払ってたんですけど、例えば契約者と被保険者が例えば配偶者、まあ、分かりやすく言うとね、まあ、あの契約者と被保険者が奥さんなんですけど、保険料を払っているのはご主人でしたと。で、まあ、受け取りに関しても、まあ、ご主人になってますと。ただあの被保険者がまあ奥さんということなので、奥さんはご健在なので特にあの生命保険金が出るというわけではなくって、だけど、これあの積み立てのね、まあ、保険を払っているようなケースだと、もしね、あの、そう、これ積み立ての保険になりますとね、満期にならなくて辞めたとしてもですね、解約返礼金っていうのが、まあ、ありまして、掛け捨ての保険はね、もうかけっぱなしでお金が返ってこないんですけど、そうじゃない場合、まあ、あの途中であの解約返礼金というのがね、あの、あったりとかするんですね。まあ、そういった場合になりますとですね、これあの、相続としてはね、まあ、あの、生命保険契約に関する権利というよりも、ちょっとね、長ったらしい名前なんですけど、あの、まあ、申告をしないといけない、なんていうこともあります。まあ、あと、これ、実務的にあまり出てこないのかもしれませんけど、例えば、契約者は、まあ、まあ、例えば、ご主人と。で、被保険者はですね、まあ、別の、例えば、あの、奥さんとかしましょうか。で、保険料払ったのは、この亡くなられた、ご健在の方ですね。ご主人がご健在で、でも、受け取り人はね、また別の子供さんとかいうことになりますとね、要は、贈与、要は、保険料を払っている人ともらう人が違う。要は、保険金をもらって、た人っていうのはですね、実は保険料を負担していないのに、こう棚からボタン持ちでもらったようなケースというのはね、まあ、基本的には相続税か贈与税の対象というふうになるんですけど、そういうあの保険料を払った人の死亡とかによって、もらう場合でも、その被保険者が誰かによって、まあ、相続税になる場合、まあ、贈与税になる場合というのはね、ちょっとまあ変わってくるというのがございます。で、じゃあ生命保険ってでもそういった意味ではいろいろ難しいんですけど、これあの本当にあの先ほどちらっと言いました、あの一時所得になる場合はね、いわゆるあのかけもらった金額からかけた金額を差し引いてさらに50万引いて2分の1までするなんていうね、まあまあ、けども、もう我々もね、時々確定申告でこういうね、あの、ご相談というのはいただくんですけど、やはりね、思っているより、そんなだけしか税金かかんないのみたいなことがやっぱりあります。では、じゃあ相続でね、保険金をもらった場合って、じゃあどうなのということで、これもね、まあ、以前にもちょっとお話したことあるのかもしれませんけど、要はまあ、被保険者の方のね、まあ、死亡によって、配偶者、まあ、もしくは子供さんがお金をもらう場合ですね。まあ、家族形態によってはね、まあ、親が相続人になるというケースもね、まあ、あり得るんで、そういったケースもあるんですけど、死亡保険金についてはですね、まあ、条件を満たせばということにね、一言付け加えておきますけど、別途非課税枠というのがございまして、500万円かける法定相続人の数までは、まあ、相続税は非課税となるんですね。要は、 まあ、もらった額が丸々相続税の課税対象になるというわけではなくてですね、まあ、家族構成等ね、その相続人というなになるというその条件をま満たせばの、形なんですけど、そういった場合にはね、あの家族構成によってまあ一定金額の非課税枠があるということで、まあ、もらった生命保険金でも、まあ、まあ、お金はもらってるけどそこの部分には相続税はかからないなんてね、まあ、そういうことも、まあ、あるんですよね。まあ、例えばね、本当にまあ一般的なオーソドックスと言っていいのかわかんないんですけど、まあ、ご両親と、まあ、子供さん2人の家庭で、例えると、まあ、ご両親のうちでどちらかの方に、まあ、相続が発生しました。で、まあ、保険をね、死亡保険をかけてて、で、まあ、その配偶者の方もしくはお子さんがですね、まあ、受け取り人になって、まあ、生命保険金をもらったよというようなことになりますと、500万かける3人、まあ、要は1500万円というところまでは、まあ、相続税の非課税、まあ、生命保険については非課税になるよというのが、まあ、今の、まあ、日本の、ね、まあ、相続税の、まあ、計算の仕方というふうになっています。まあ、あとですね、まあ、いわゆるあの入院給付金とかですね、まあ、がん等になった場合にね、あのいわゆるもうあのがんと診断されただけで、まあ、給付金がもらうようなケース、まあ、そういった生前にですね、もうあの保険金をもらえるケースね、そういった契約もね、まああろうかと思うんですけど、まあ、こういった場合にですね、まあ、生前で、まあ、お金をもらっていて、でその後ですね、まあ、万が一にも不幸に相続が発生したケースというなりますと、相続があってから、まあ、その保険金をもらうということではなくって、まあ、生前のうちにね、まあ、お金をもらって現金化されてますので、まあ、そういった場合にはですね、まあ、相続税の非課税、先ほど申し上げた500万円かける、まあ、法定相続人の数という部分の、まあ、非課税枠は、まあ、適用はされないということになりますので、これね、保険とかね、いろいろかけておられる方については、まあ、お金のね、もらい方、まあ、ちょっと注意をしていただければというふうに、思います。はい、本日ですね、メッセージ今日もいただいております。誠にありがとうございます。ラジオネームタクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。最近ジメジメしてますが、今月も先生の元気な声を聞けてよかったです。先生は夏になったら必ず食べるものってありますか？僕は冷やしきゅうりを味噌につけて食べてます。これ、ね、居酒屋さんとか行ったら結構、冷たいきゅうりに、お味噌とか、あと、あれ、もろみっていうんですかね。そんなのつけて出てきたりとかしますよね。これ多分美味しいんですよ、きっとね。多分ビール飲みながらね、食べると。まあ、あと、夏になったら食べるもの。まあ、どっちかというとね、何かの機会にいただいてっていうことが多いんですけど、やっぱり夏ですとね、やっぱ桃とか、あとスイカですね。まあ、先日ね、まあちょっとあるからだからですね、まあ、スイカ一玉、まあ、いただく、まあありがたいことがありまして、まあ、結構ね、切るだけでも大変だったんですけど、切ってみるとね、もう本当に皮の手前までもう赤くてですね、冷やして、ね、冷やす、で食べるのも美味しいんですけど、冷やしてなくても全然食べれるということでですね、そういったスイカなんかもね、美味しいんで、私はフルーツが好きですかね。はい、本日もですね、もうあっという間の終了でございます。最後まで、お聞きいただきましてありがとうございました。来週はですね、行政書士の、遠山健太郎先生が、登場となります。私ですね、来月8月の、9日の火曜日、また、ライブでお目にかかれればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。